77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM イサヘアミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。5月14日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日のオープニングナンバーは2019年に公開された映画グリーンブックから、グリーンブックコッパカバーナオーケストラで That Old Black Magic をお届けしました。まあ、人種差別が色濃く残る1960年代のアメリカ南部を舞台に、マハーシャラアリが演じた黒人ジャズピアニストドクターシャーリーと、ビゴ・モーテンセン演じたイタリア系白人運転手のトニー、この2人が旅を続ける中で友情を深めていくという実話をもとに描かれた作品で、第91回アカデミー賞で作品賞を含め3部門受賞した作品です。私はこの作品大好きで何度も見返したんですが、性格も真反対な2人、そして最初は黒人を差別的な目線で見ていたトニーが、シャーリーと旅を続けていく中で黒人の差別を目の当たりにし、次第に自分の中での差別意識が変わっていく姿、そして2人は一生のかけがえのない友人となっていく姿がもう本当に素晴らしくて、私の生涯のベスト作品の中にの一つになっています。まあ、ビゴ・モーテンセンさんといえば、ロード・オブ・ザ・リングシリーズのアラゴルン役がもうかっこよくって、もの物語とともに彼を見に行くのがもう楽しみでしょうがなかったんですが、このブリーンブックでは体重を14キロも増やしてガサツな役どころでしたが、やはり見ているうちにまたアラゴルンとは違う魅力を感じました。当時おじさん2人の物語がまさかのオスカー大本命なんて言われてましたけど、本当に素敵な作品ですので、まだご覧になられてない方おすすめですので、ぜひおうち時間で楽しんでご覧いただきたいと思います。今週も音楽、そして映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。まあ、さて、アカデミー賞といえば、先月第93回アカデミー賞授賞式が行われましたよね。まあ、見事作品賞に輝いたのはノマドランド。アメリカ西部の路上に暮らす車上生活者たちの生き様を大自然の映像美とともに描いたロードムービーで、まあ、この番組でもご紹介した時にこの作品が撮るんじゃないかとこう予想してたんですが、見事に的中して、もうやったーなんて思っちゃったんですけど、皆さんの予想はいかがだったでしょうか。まあ、今日はですね、同じくアカデミー賞作品賞にノミネートされていました映画ファーザーをここでご紹介したいと思います。ロンドンで一人暮らしを送っている81歳のアンソニーは、認知症で記憶が薄れ始めているんですが、娘のアンが手配してくれた介護人を拒否してしまうんですね。まあ、そんな中、アンソニーはアンから新しい恋人とパリで暮らすと告げられショックを受けるんですよ。まあ、でもこのことが事実なら、アンソニーの家に突然現れ、アンと結婚して10年以上になるというこの見知らぬ男は一体誰だ？なぜ彼はここが自分とアンの家だと主張するんだろう？もしかして財産を奪おうとしてるんじゃないか？そしてアンソニーのもう一人の娘、最愛のルーシーはどこへ消えたんだろう？とこう現実と幻想の境界が崩れていく中、最後にアンソニーがたどり着いた真実は？という物語で、日本では橋爪功さんが主演し大絶賛された舞台ルペール父を映画化した作品です。 まあ、老いによって記憶を失っていく父親アンソニーを演じるのは、この作品で見事アカデミー賞主演男優賞に輝いたアンソニー・ホプキンス。まあ、私はこの作品でを見てもきっと彼が撮るんじゃないかと予想していました。まあ、この作品を撮影していた時、アンソニー・ホプキンスさんご自身も81歳という、まさに役名も同じ名前、そして年齢も同じくらいということで、まあ、リアルな引きつけられる演技がもう本当に素晴らしかったです。まあ、アンソニーさんはこの役を通して多くを学び、自分自身の人生に終わりを意識するようになり、命が美しいものに見えてきたと語ってらっしゃいます。まあ、そして父を支える娘のアンを女王陛下のお気に入りで、アカデミー賞主演女優賞を受賞したオリビア・コールマンが演じています。まあ、認知症とはどういうものかを目の当たりにさせられたようで、まあ、自分、まあ、もしくは家族が認知症になったらということを考えて感情移入してしまいました。まあ、重いテーマと感じながらも深く余韻の残る作品でした。映画ファーザー、こちらは5月14日から全国順次公開。長崎は公開日はまだ決まっていないんですが、東方シネマズ長崎で公開予定ということですので、詳しい情報は公式ホームページをチェックしてみてくださいね。ミカのフラワーシネマ。続き最新作映画ご紹介していきます。映画海辺の家族たち。パリで暮らしている人気女優のアンジェルは、父が突然倒れたとの知らせで20年ぶりにマルセイユ近郊の故郷へ帰ってきます。まあ、彼女には家業である小さなレストランを継いだ上の兄のアルマンと、最近リストラされて若い婚約者に捨てられそうな下の兄のジョゼフがいて、まあ、兄弟3人で、意識はあるもののコミュニケーションが取れなくなった父と、家族の思い出の詰まった海辺の家をどうするか話し合うことがたくさんある中、まあ、それぞれが 胸に秘めた過去が一つ一つあらわになっていきます。まあ、昔なじみの町の人たちも巻き込んで家族の絆が崩れそうになった、そんな時、兄弟は入り江に漂着した3人の難民の子供たちを発見するという物語で、監督はフランスの堅牢地と称えられるマルセイユの恋、幼なじみなどで高評価を得たロベール・ゲリアン監督で、監督自身が生まれ育ったマルセイユ周辺を舞台に、労働者階級や移民など社会的に弱い立場の人々の人生を温かな眼差しで描いている、落ち着いた深みのある作品であるとともに、人と人とのつながりをも描かれています。まあ、これまでのゲリラン監督の作品をご覧になられている方は、ゲリラン監督の映画人生40年の集大成の傑作と称されていることが、この作品を見ると本当にそうだなと感じるんじゃないかと思いますし、この作品をきっかけにしてこれまでの監督の作品を見るのもいいかもしれませんよ。キャストはアンジェルを演じるのはゲリアン監督作品の常連でもあるとともに、実生活では監督の奥さんでもあるアリアンヌ・アスカリット、アルマンをジェラール・メイラン、ジョゼフをジャン・ピエール・ダルスさんと、このお二人もゲリアン監督作品常連の俳優さんで、ジェラール・メイランさんは監督の幼馴染でもあるそうです。まあ、ぜひキャストにも注目してご覧ください。映画海辺の家族たちは5月14日から全国順次公開中、長崎は6月18日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひお楽しみください。続いてご紹介する作品は5月21日から公開になります映画命の停車場。長年にわたり東京の救命救急センターで働いていた医師の沢子は、あることの責任を取って退職し、実家のある金沢に戻ってきて、父と暮らしながらマホロバ診療所で在宅医師として再出発するんですが、まあ、これまで自分が経験してきた医療とは違う形での命との向き合い方に沢子は戸惑うんですけれども、マホロバ診療所の前川院長やいつも明るく患者さんたちに慕われている訪問看護師のマヨちゃん、そして東京から沢子を追いかけてきた 医大卒業生の野呂くんたちと一緒に、さまざまな事情から在宅医療を選択し治療が困難な患者たちと出会っていく中で、その人らしい生き方を患者やその家族と一緒に考えるようになっていきます。そして沢子はやっと自分の居場所を見つけたと思った矢先、父が病に倒れてしまうという作家としても活躍する現役医師の南京子さん原作の同名小説を映画化した作品です。沢子を演じるのは吉永小百合さん、千川院長を西田敏行さん、野呂くんを松坂桃李さん、まよちゃんを広瀬すずさん、ほか田中泯さん、石田ゆり子さん、柳葉敏郎さん、伊勢谷友介さんなどなど、豪華演技派俳優さんたちによるドラマにも本当に涙が止まりませんでした。まあ、自分らしく生きるって一体なんだろう、そしてもし家族の命があと残りわずかだったら自分は何をしてあげられるんだろうと、こう本当にいろんなことを考えてしまいます。まあ、実は私も母を癌で亡くしているんですよね。まあ、実家が東京だなので、まあ、長崎と東京を何度も行ったり来たりしていたんですよ、その時ですね。まあ、その当時のことも思い出して、まあ、私は母にどれだけのことをしてあげてたんだろうと、こうまだまだやってあげられることはたくさんあったのにと、こうすごく後悔の念が押し寄せてきてしまって、もう本当にもうごめんねっていう気持ちでもういっぱいになってしまいました。まあ、そんな母が私に残してくれた言葉が、もう悔いのないよ、精一杯生きなさいという言葉でした。まあ、その人らしい自分らしい生き方をするって、もう見つけることは簡単なようで難しいとは思うんですけど、まあ、今私たちも大変な日常に置かれている中で、少しでもいい人生を送っていけるよう前を向いていきたいと、この作品を見て改めて感じました。もうこの作品は本当にたくさんの方に見ていただきたい作品です。ぜひご覧ください。映画命の停車場は5月21日から東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開になります。今日は命の停車場のブビチケをペア3組6名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページからご応募ください。締め切りは5月21日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ。今日もマイペースでお届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一つ映画ご紹介します。映画ローグ。くせ者揃いの傭兵部隊を率いる女性リーダーのサムは、テロリストに誘拐された政治家の娘を救出するためにアフリカの危険地帯にやってくるんですが、テロリストたちの激しい反撃に遭い、任務は失敗し広大な大地に取り残されてしまいます。部隊は命からがら廃墟に逃げ込むんですが、そこはかつて密猟者の拠点としてライオンの繁殖が行われていた場所だったんですよ。まあ、ひとまず敵営のない建物で休息するサムたちを、物陰から虎視眈々と野獣が狙いを定めていました。さらにテロリストの追っても忍び寄る中、部隊に残された爆弾はごくわずか。テロリスト、野獣と両者に囲まれ絶対絶命のサムたちは、この世の地獄から無事に生還することはできるのでしょうかというサバイバルアクション映画なんですが、もうとにかく上映時間の106分、手に汗握るし、もうハラハラドキドキがもう止まらなかったんですよ。まあ、この映画の監督を務めるのは、全世界大ヒットホラーゲームを映画化したサイレントヒルリベレーション 3D が大きな話題を呼んだマイケル・J・バゼット。まあ、この作品で一部キャストに元軍人を起用したほか、監督自身が特殊部隊から訓練を受けた経験を生かして撮影を行ったということで、かなり迫力の作品になっています。 まあ、主役のサムを演じるのはトランスフォーマーシリーズのミーガン・フォックス。まあ、これまでにも数多くのアクション映画に出演しているんですが、まあ、銃器を取り扱う役は今回が初めてということなんですが、まあ、撮影のために厳しいトレーニングを乗り越えただけあって見事な演技を披露しています。映画ローグ、こちらは全国順次公開中。長崎は今のところ公開未定となっておりますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さて、そろそろエンディングが近づいてきました。今日も楽しんでいただけましたか？今週のラストナンバーは第90回アカデミー賞作品賞を受賞した映画シェイプオブウォーターからルネ・フレミングで You'll Never Know を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。